お祈りします。恵み深い天のお父様、今日は素晴らしい秋の天候のもと、喜びの少し盛りだくさんですけれども、礼拝をみんなで捧げることができました。悲しいこともありますけれども、人生は神様がくださる恵みを数えながら歌いながら歩みますので、天の御国にたどり着くまで、今日ここにおられるすべての方、インターネットを通し同じ心で礼拝をしている方々、入院中、療養中の方々、全国に散っている方々に等しく触れてくださるようお願いします。疲れを覚えている方の疲れを癒し、新たな一週間の始まりの天の恵みをお与えください。今日も療養中の方、また抗がん剤治療中の姉妹方、あなたがお癒しくださるようお願いします。この一日を、週の初めの日を心から感謝して、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。近藤先生のお墓誌を聞いて、25歳で牧師になりたての頃、助手席に閉じ込めて5時間も話しっぱなしだった記憶は全くないんですけども、この礼拝の場をお借りして改めてお詫び申し上げたいと思います。ところで、今日のタイトルは信じられないということで、うちの家内がなんか習字みたいな毎週書いてるんですが、書いてる途中で、あれこれ間違いじゃないって、信じられるっていうならわかるけど、私は信じることできないみたいとったら、このタイトルは私間違えて指示したんじゃないかなと思ったようなんですが、だって今日の聖書の箇所に書いてあるんです。ヤコブっていうお父さんがとっても信じられないって、まさか我が家族人生にこんなことが起こるとは、逆立ちしても信じられないとは書いてないけど、いわそういう意味で書いてあるんです。皆さん、ちょっと変な話すると、皆さんの人生も信じられないことがそこここにないですか？私はよく散歩しますよ、この周り。気をつけてください。下手すると皆さんの住まいの周りをじーっと見ながら散歩してる可能性がありますが、それは見ないですけど、この近くの駐車場よく行くんです。私あんまりいい趣味じゃないですね。そこに思いやり駐車場って書いてあるんですよ。それ私がつけたんですからね。そこ歩きながら自分でつけたのに、いやいや本当に思いやり駐車場って書いてあるって見て、私北総園出るんです。ちょっと気味悪いですね。私本当は健康駐車場ってつけようとしたけど、誰一人家内の賛成も得られなくて諦めたけど、思いやり駐車場ってつけたのは皆さんがそれならいいって手を挙げてくれたからだって以前お話ししました。だけどまさか本当に思いやり駐車場って変わった名前の駐車場だなって私がつけたのに、そこ歩きながら、いやこんなこと本当になるとは信じられないと思って歩いてるんですね。だからそれ先生無責任すぎはしないですかって言われそうなんですけど、人生にはいくつかの信じられないことがあると思います。タイトルを、今日のアウトラインを出していただきましょう。今日概ねお話しすることは、何が信じられないかというと、神様のご計画、神様がなさること、まさか夢このような展開になるとは、いや本当に信じられないとヤコブは思ったんですが、私たちも思うでしょ。だけど信じられないことを信じたなら、そこからは立ちなさいって、前進しなさいって、一歩進みなさいって、一歩前進ですよ。信じたらスイッチが入って新しい1ページが開かれるんです。じゃあ今日の聖書の箇所、ご一緒にお読みしましょうか。45章創世記、今日は25節、この間45章の始めを見ましたけど、8節まで間飛ばして25節のところ、ヤコブのお兄さんたち、ヨセフのお兄さんたちはごめんなさい、弟のヨセフにエジプトでお会いして、まさか弟が殺そうと思って売ってしまった弟がここで生きていて、世界に君臨したエジプト大帝国の政治家になって支配者になっているとは、本当に仰天した、ひょとんとした、ね、飲み込んだ、現実だ、忘れもしない。20年経っても弟の雰囲気、弟の顎の感じ、 話し方で受け止めて、お父さんのもとに帰ってそれを知らせたという箇所。じゃあ25節読みましょう。はい。彼らはエジプトから登ってカナンの地、彼らの父ヤコブのもとへ登ってきた。そして、弟のヨセフがお父さんエジプトで生きていましたということを伝えたんです。26節読みましょう。はい。彼らは父に告げた。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。父は呆然としていた。彼らの言葉が信じられなかったからであると聖書に書いてあるから、タイトルは信じられないと私取ったんですよ。で、お兄さんたちもその話聞いた時は呆然としたんです。お父さんもまた聞きで聞いて何のこと言ってるのかわからなかった。信じられないと思った。皆さん、人生には私たちはああなればこうなって、これの積み重ねできっと2年後にこうなると、いろいろ想定しますよ。しかし神様のなさることははるかに超えています。まさかこんな展開になるとは。信じろと言って誰が信じられますかって。だからにわかには到底信じられない、考えてみたこともないって。で、皆さん、ここの間飛ばしちゃったのでちょっとお話しますね。ヨセフは口づけしてお兄さんたちに泣いたですよ。どんなに自分をかつて殺そうとしたお兄さんであっても、エジプトに酔っ払って青春台無しになったその原因だったお兄さんであっても、懐かしの兄弟に会って口づけして泣きました。同じお母さんのラケルというお母さんから生まれた弟のベニヤミンには首を抱いて、まあ、首を抱くというのも二度と離れないという意味があったかもしれないし、チェーンのようにつながれていて私たちは唯一無二みたいな意味だったかもわからないし、ベニヤミンよと言ってエジプトの首相であったヨセフは泣き、兄さんと言って、そして弟も号泣し、でどうしたか、弟のベニヤミンには特別の服を5着も与え、銀300枚ですよ皆さん、300枚を与え、お兄さんたちは晴れ着1枚ずつを与え、今日の沖縄の人の晴れ着もどれぐらいするか分かりませんが、美しい着物だなと思って、下手に触ると叱られると悪いから触りはしないですけれども、晴れ着お兄さんたちには1枚ずつ、そして弟の同じお母さんの唯一の兄弟には銀300枚と、晴れ着5枚と、もっと言いましょうか、ロバを10頭用意して、エジプトの特産品をロバにたっぷり乗せて、もっと言いましょうか、メロバを10頭用意して、そこにはパンと穀物、もう2年間ずっと凶作で大飢饉でしたから、お父さんのもとに持っていく山ほどの食料を与えて、もっと言いましょうか、エジプトの王ファラオは本当に喜んだ。この国をここまでコントロールして管理して、もう優れた100年に一度の逸材という誰かが言ってもおかしくないですよ、の実の兄たちが来たそうだ、弟も来たそうだ、お父さんのところに今から帰るそうだ、たくさんのもとを持たせなさいばかりではなく車まで用意した。昔エンジン付きの車あるはずもないから、二輪の車がついて馬に先導させる、当時は王様が乗ったりする、それにお乗せして、このヨセフのお父様をエジプトにぜひお連れしなさいと。でヨセフはこう言ったんですよ、急いで行ってくださいと。お父さんも年ですから、食べ物もないんですから、そして連れてきてくださいと。ゴシェンという、まあ、地図で言ったら右側、エジプトの東側の、まあ、よりカナンという故郷に近いところを与えるから、全部養うから、ここに移民しなさいというメッセージを送ったんですね。さあ、そしてヤコブはこのことを信じられなかったけど、この馬だの戦車だのロバだの持ってきた晴れ着だの全部見て、これは本当なんだと呆然として、何たわごとを言ってるか、何の夢物語言ってるか、ね、夢以上のことを言ってるかわけわからなかったけど、最後は受け止めたんです。皆さん、私たちの人生にもこれは信じられない、さすがに信じられないということがないですか？あると思います。 私は昨日近藤先生のところにお邪魔してですねそしておおむねこんな話したんですね。いや、よくここまで回復なさいましたねって。多分半端な努力じゃないと思いますよ。私も去年ちょっとした骨折をしたので、いや、ちょっとじゃないですけどねいや、リハビリがどんなにしんどいか、どんなに痛いか身をもって数ヶ月ですが、いや、これ奇跡的ですねって言ったら、話を振ってくれて、まあ、私の方も骨折して随分大変でしたねと言うから、まあ、お互いに褒め合ったというかお互いに大したものだと言い合ったというか、だけど私は本当にここまで、言語も電話でちょっとお話した時はあれやっぱり言語大変そうだなと思ったけど、実際に話すと昔の近藤さんって言ったらこれと何も変わらないなと思ったんです。ここまでの回復は半端じゃないな、信じられないと思った。また私も去年松葉杖で一生歩けないかと一時は思いましたから、ここまで歩けるようになって信じられないと思ってくださった。また先日は大阪に行きまして九州の牧師さんにお会いしたんですね。その九州の牧師さんは教会堂をずっと願っていて良い報告を聞きましたよ。調整区域ってあるの、普通の人が買えない良い土地を半端じゃない安い値段で買える、教会が買える場合と買えない場合があるんですが、すっごく駅近のいい土地が、こんなに大きい土地がこの値段で買えたって聞いて、本当に言うと羨ましいと思ったんですが、信じられないと思ったですよ。で大阪から戻ってきて近藤先生のお話聞いたら、教会堂をすごく願ったんだけれども、そして多分献金をなさって、そして倒れられて1年間が空いて、その後ダンスホールだそうです。皆さんダンスホールが売りに出て、皆さん普通の家にダンスホール買って住む人いないでしょ。だから買う人限られてると思いますよ。すごくいい場所の80人から入る、全面その代わりガラスだそうです、ね、鏡だそうですけど皆さんね。でそこを、その値段で買えたのって、いやー信じられないと思いました。じゃあそれは栃木県の小山だけの話か、九州は熊本だけの話かというと、そうでもないです。昨日、まあ、関東の教会の牧師先生夫婦など十数名バスでいらしたんですが、この教会わざわざ見に来るほどじゃないと言ったのに、見たい見たいって来られたら、いや聞くのと来るのでは全然違うとおっしゃった。震災で一回閉鎖になって、その教会がむくむくと、そして実際にこれが礼拝堂、これがホール、そしてああだのこうだの見て信じられないとおっしゃった。皆さん、私たちも信じられないことを経験し、信じられない世界のど真ん中を歩いてるんですよ。それは栃木でも九州でもここでもどの時代でも。じゃあ10を出していただきましょうか。ご一緒に10創世記50章の20節、創世記50章までしかないから最後の解説から振り返った現代読みましょう。はい、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのですと、50章まで行ったら信じることできましたが、皆さん45章の時点で一体誰が信じられますかって。あなた方は実の兄だけど私を殺そうとしましたねって、それは否定しない。私を売りましたねって、弟、それは否定しない。だけど憎しとかね、絶対許さないとかね、青春返せとか、そういう次元のことじゃない。神はあなた方が私にした悪をすら、ね、手玉に取って、そして今日のように生かされるため、もうそれしか解釈ないのだとね。そんなことを説明されても信じられない、ありえない。その時は兄弟間の確執、そして悔しいものは悔しい、私の人生めちゃくちゃにされたでしたが、今振り返るとまさかこんな壮大なストーリーになって、エジプトの為政者となって、そして王様がなるような戦車の出迎えで車に乗って新たな国に移民して、前にも言ったようにこの後はエジプト脱出の出エジプト記の壮大な映画にもなるドラマですよ。信じられますかって。信じられない。なので20を読みましょうか。詩編の言葉、いや本当に及びもつかない、高すぎて不思議すぎて、詩編139編の 6節読みましょう。はい。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきませんと私たちも告白したいですね。人生のあの時、この場面であまりにも不思議で、あまりにも高すぎて、人間の頭をどんなにひねっても、こんなドラマ以上、小説以上の小説、ドラマ以上のドラマのような我が身に起こった人生、いや本当に不思議だ、信じられないとヤコブと一緒に私も言いたいですと。皆さん、私たちの人生は本当に神様の不思議が満ち溢れているんです。じゃあ最後の2つ目のポイントに移りましょうか。28節27節戻していただきましょうか。ご一緒に27-28読みますが、27だけ読みましょう。はい。彼らはヨセフが話したことを残らず彼に話して聞かせた。ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると、父ヤコブは元気づいた。ですからね、皆さん、最初は信じられなくても、本当に現実なんだと、これを信じた時に、飲み込んだ時に、受け止めた時に元気づくんですよ。私たちはあんなにしょぼくれていたのに、もうざーっと一生一巻の終わりだと思っていたのに、にわかにどこから普通そこの元気が湧いてきたって、どこからでも人生やり直せるんです。私たちは今日からでも新しくなるんです。信じられない現実を、これが神様の御手の技なんだということを飲み込んだ時に、受け止めた時に、ヤコブは立ち上がったんです。皆さん、最後は行動ですよ。神様がなさる不思議なご計画、神様がなさる信じられないことに圧倒された後は、誰に言われなくても最初の一歩、行動、立ち上がる、決断できない人が決断する、そして新たな人生がそこから始まります。じゃあ最後28節読みましょうか。はい。イスラエルは言った。十分だ、息子のヨセフがまだ生きているとは。私は死ぬ前に彼に会いに行こう。まあ、ヤコブの別名はイスラエル。エルは神様、イスラは戦う。神様と格闘して桃のつがいが外れたという記録からイスラエルと国家の名前になりましたが、神様と相対峙して生きるお父さんのヤコブ、後のイスラエルは元気すぎてもう十分だ。早速死んだと思った、獣に噛み殺されたと思ったヨセフが生きていて、なんとエジプトの為政者になって、こんな見たこともない戦車までよこして、そして私を迎えに来たとは、もう十分だって、早速行こうではないかと、新たな人生の、まあ、最終ステージに入っていったんですね。さあ、じゃあ最後の引用箇所の30出していただきましょうか。私たちは詩編が書くように、信じられない、これ夢じゃないかって何度も目をこすって、本当だとなった時に喜びが湧いてくるんです。元気が出てくるんです。じゃあ詩編126編の、まあ、ふるさとを追われてまさか帰ってくるとはって、夢じゃないかって、おそらくクリスチャンの横田早紀江さんが、いつの日か娘さんが北朝鮮から解放されて戻ってくる日を見たら夢じゃないかって、これ本当に現実だろうかって、心も体も血管の隅々まで震えるではないかと思いますが、一節から六節まで交互に私と皆さんで味わいながら読みましょう。私から読みますね。主がシオンを復興してくださった時、私たちは夢を見ているもののようであった。主が私たちのために大いなることをなさったので、私たちは喜んだ。
主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。
涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。 種入れを抱え、泣きながら出て行く者が束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。ふるさとを追われ、外国に蹂躙され、いつの日かシオンの都エルサレムに戻るんだとは思って祈って待ち望んだけど、まさか本当になるとは。大地の底までカラッカラでひび割れしたそのイスラエルの荒野にワディという大水がドーッと流れるように、本当にこんなことが私の目の黒いうちに体験するとは、なんか今日のタイトルのように信じられない。神様がなさることはあまりに高すぎて及びもつかないって。涙とともにヨセフはふるさとを追われました。兄たちに殺されかけました。奴隷になりました。青春はありませんでした。しかし今は大きな喜びと思って自分の弟のベニヤミンと再会し、懐かしいお父さんと再会する。だから人生は諦めたもんじゃないんですよ。みんながみんなこれありえないと思っても、神様がありえるとおっしゃるならば、私たちは希望を持って信仰を持って前進すべきです。クリスマスツリーが飾られて一足早いクリスマスでしたけれども、そもそもクリスマスは何ですか。だって処女マリアにありえない、誰一人そんな人いないのに、結婚もしてないのになんで男の子が宿るのってありえない、信じられないけど、最後は信じますと言って、あなたのお言葉通り我が身になりますようにと言って、罪人から生まれる人は罪人ですが、罪のない神の一人子は普通の人が生まれるのと全く違う印を持って処女に宿ってお生まれになって、信じてマリアは受け止めた。お父さんになる大工のヨセフはどうでしたか。苦しんだ、信じられない、婚約者に裏切られたと考えるのが普通、常識的だけど、神のお告げを聞いて受け入れて信じて、彼女に優しくし、イエス・キリストの父となる道を一歩前進しました。じゃあ生まれる時どうだったら、じゃあ十字架どうでしたか。イエス様は苦しんだ、どうして我が神は神は私を見捨てになったのですか、十字架について死なないといけないのですか、私が何をしたの言うのですか、けれども最後は受け止めて、立ちなさい、さあ行くのですと、一歩前進ですよ。じゃあ復活した後どうですか。トーマスという十二弟子の一人は本当に疑い深くて、イエス・キリストが復活したんだと聞いてもまた聞きは信じないから、証明されなきゃ信じないみたいに、決して信じないと書いてあるんですよ。断じて信じない。イエス・キリストが突然現れて、平安があなた方にあるようにと言ってトマスに言いました。釘で刺された十字架に指を差し入れなきゃ信じないって言ったから、指入れるかって、脇腹槍で刺されたところ手を入れなきゃ信じないって言うから、証明されなきゃ信じないって言うから手を入れるかって。しかしトマスは見ただけで我が主我が神と言っても信じちゃったんです。皆さん、信じなくてどうするって。信じなかったら明日がない、信じなかったら一歩前進はありえないですよ。先ほどお話したように、昨日はバスで関東の教会の人が牧師先生含めてわざわざこの教会を見に来られました。だけど私もせっかく遠くから来られたので、混んでる時にじゃあいろいろ案内しようかなと思って、皆さんも知ってるか、ここから10分ぐらい行った海のそばのララミューというところに連れて行ったんですよ。本当は連れて行かなくてもよかったんですけどね、教会案内するよりもそっちの方が私一生懸命だなと思ったりして、ほでここが市場でここがああでこうでって言って、ほでおすすめのお寿司はねって言ったんです。この店のメニューはちょっと2400円で高いんですがって言葉だけ投げかけたんですね。そしたらちょっと高いなってみんな顔したんです。果たして私の言葉を受けて2400円の食べた人がいるかどうか、私はちょっと不安だったんですけどね。足湯はじゃあそこに行って足湯もあるし、ここからそっと散歩したらいいよって、全部言葉だけ投げかけて、じゃあお楽しみくださいさようならって、ここで夕方ちょっとメール送って、ところで食事どうでしたか、温泉どうでしたかって、いやすっかり十分楽しみましたって、本当に2400円を食べた人がいるかどうか知りませんけども、言葉を受け止めてくださったんだなと思ったんです。これは冗談みたいな話ですが、神様はまず言葉を与えるですよ。そして促すんですよ。いつまで考えてるんだって、 いつまで自分の世界でぐるぐる回ってるんだって。抜け出そうって、ね、神様が信じられない人生物語を私たちに見せた限りにおいては、私たちはそれを額縁に入れてへーはーって眺めるための人生じゃないから、実行するための人生だから。ヤコブは立ち上がって元気づいて、もう十分だ、さあ旅に出ようとね。私たちは今週どこに旅に出ますか？先週は大阪の伊丹空港、本当に新しくなったんです今で、水曜日にはちょっと告白したんですが、今日金谷は2階にいるんですけど、最初に言いますがね、皆さん、私はたこ焼きそんなに好きじゃないですよ。だから私にたこ焼き買っとかなくていいですところがね、金谷は好きなんです、たこ焼き。大阪ってたこ焼きでしょ。そしてね、今新しい空港の目の前にちょっと小さいたこ焼き屋があるんですよ、荷物預けるとこ。私好きじゃないのにですよ、まず匂いが鼻から入るでしょ。次、私目に弱いんです。目はね、なんと書いてあったか、たこ焼きグランプリで本場大阪でグランプリ取ったたこ焼きだって書いてあるんですよ。で、私最初は心少し優しいから、好きな家内にたこ焼きお土産買っていこうと思った、事実思った、確かに思ったですよ、嘘はない。ところが人生はそれからいろんなことがあるからね、ここでこれ買って今から飛行機乗って何時間とか車乗って家に帰ったら、今から 5、6時間も経ったら、どんなにグランプリのたこ焼きでもこれあんまり美味しくないじゃないかって、正しい考えと思います。頭の中でそうだそうだって、だったら代表して私が食べてあげて、ここでね、で家に帰ってどんだけ美味しかったかを話す方が絶対いいじゃないかって、あんまり好きじゃないのにわざわざ食べてあげた、あそこで。そしたらね、たこ焼きって表面はいいんだけど、私猫舌なのもあったんですが、かじったらですよ、舌もやけどしちゃったですよ、熱いとなって、これは教会じゃなかったら何かが当たったというかもわかんないんですけども、さすがに反省しました私で、まあ舌やけどしても最後まで食べた私も偉いと思うんですけど、6個全部食べて、家内には10個入りわざわざ買ってですよ、そして家に持って帰って、家内にお詫びの印にそれを持って帰ったというわけなんですけどもね。まあ人生はこれ笑い話ですけど、途中で修正したり、ああなったりこうなったり、いろんなことあると思いますよ。だけど、あ、そうだ、やっぱり買うのやめようと思ったけど、買おうと思って家内に買ってきて悪くなかったと思います。まあ私たち悲しいこと、悔しいこと、思いがけないこと、いろいろありますよ今週も。けどそこからどうするか、あそこからやり直したらいいです。そこから気持ちを切り替えたらいいですよ。いつまでも一点を見つめない方がいいです。そうやってこの教会はここまで来たんだということを確認しました。震災にあったけど決断しなくてどうするって、決断が吉と出るか凶と出るか分かんない決を決断しろと神様は言うから、決断して、そして最初に話したように、近くの駐車場に土地買うかって言って、決断してそれも土地買って、思いやり駐車場とかへんてこな名前つけて、私は今もそこを歩きながら、信じられない、本当に思いやり駐車場なんてつけちゃったって、そして看板に書いてやるって、ご近所の人は不思議な名前の駐車場だなと思ってるんじゃないかなって。そして私たちはエリム建設の直前まで来ました。皆さんもよくやりましたね。よくここまで来たもんだと思います。昨日来た、東京から来た教会の人も信じられないって、これは本当に不思議なことだって、私たちも信じられないって、これからも信じられない不思議なことがまだまだ続きますねって。さあ、じゃあもう一回今日のアウトラインを出していただきましょう。二つのことを信じられないというタイトルで確認しました。一つ目は、神のなさること、神のご計画は本当に信じられない。今週も信じられないことが起こると期待しますか？アーメン。期待しましょう。そして信じられないことが起こったら受け止めて一歩前進しますか？アーメン。私たちは絶えず前進するものです。決断するものです。行動するものです。立ち上がるものです。神様に期待してお祈りしたいと思います。じゃあ26節をお読みしてお祈りしましょう。ヤコブが信じられなかった場面、26と27読みましょう、はい、彼らは父に告げた、 ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。父は呆然としていた。彼らの言葉が信じられなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず彼に話して聞かせた。ヨセフが自分の乗せるために送ってくれた車を見ると、父ヤコブは元気づいた。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、しばらく、心を静め、今日のヤコブが、息子ヨセフが生きている、しかもエジプトを支配している政治家になっている、信じられない話を信じて旅に出た場面を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちは自分の限られた情報と自分の考えに従って人生のスケジュールを立て、組み立てて、そして舵取りをしようとしていますが、その都度行き詰まり、あるいは思いもかけない人生になり、しかし最終的には神様の信じられないご計画がそこここにあって、私たちはそれを見るたびに、本当に神のなさることは信じられないとヤコブと同じように告白をして、そして受け止めて信じて立ち上がって前進することができるので、感謝したいと思います。今週も私たちは神様の御手の技をそこここに読み解きながら、決断をして決心をして、後ろにバックスライドを決してしないで前進したいと思います。ご一緒に週の初めの祈りの時を持ちましょう。自分自身の人生を神様が力強く先導してくださるように、神様の不思議な物語に出会って、心から神様に感謝し期待して歩むことができるように、自分や大切な家族の健康のために、また大切な教会員のために、この教会のエリムの建設のために、また今日結ばれた婚約をなさったお二人の将来のために、また具志堅ファミリーの今後の活動のために、入院中の方、また全国に散っている方、抗がん剤治療をしている姉妹方のことを覚えて、声に出せる方声に出して心を合わせ、ご一緒にこのチャペルからお祈りを捧げましょう。祈りましょう。天のお父様、感謝します。週の初めにここに集まってあなたにお祈りをお捧げします。私たちの人生は私たちの想定を超えて本当に信じられないことにあふれていますが、最後は受け止めて、最後は受け入れて信じて新たな一歩を踏み出しますから、私たちの決心を、私たちの行動を祝福してくださるようにお願いします。体調の悪い姉妹方、抗がん剤治療している姉妹方をあなたが慈しんでください。今週癒しがあるように、今週恵みがあるようにお願いします。具志堅ファミリーを祝福してください。結ばれたお二人を、結婚まで、その将来を祝福してください。エリムの建設の許可が下りて、素晴らしい建物と営みを拝することができますようにお願いします。感謝します。お祈りいたします。ハレルヤ。天の父なる神様、週の初めの日、翼の教会に身を寄せて 心からあなたを賛美し、お互いを喜び、そして苦しい時があっても辛い時があっても神様は生きておられる、私の人生に苦しいことをまた行ってくださったと主を褒めたたえながら、互いに支え合いながら歩もうとしているお一人一人をあなたが行動を促し力づけてくださることを感謝します。どうかここに集まったすべての方、インターネットを介し全国で礼拝している多くの兄弟姉妹をあなたが大いに力づけ祝福してくださるようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉で祈りを捧げましょう。天の父なる神様、時々悲しくてだけど心震える素晴らしい人生を感謝します。希望を持って未来に向かって信仰を働かせ前進します。あなたがなさることは驚くべきことです。天を仰ぎながら歩みますから、力強く手を引いてください。信じます、期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。